見落とし社会を生きるには。皆さんこんにちは、ぽよよけんです。今日は対数の法則という話をしたいと思います。対数の法則と言いますのは、大きな数の法則と書きます。例えばコイン投げの場合ですね、表が出る確率と裏の出る確率、それぞれ2分の1ずつですね。最初のうちはこれ偏ることがあるんですね。表表表、裏表表、裏裏表表表、表表のようにですね、表が出る風に偏るというような現象が起こりますけれども、しかしですね、100回200回と放っていくうちにですね、表の出る確率も裏の出る確率も 50% になっていくと。すなわちですね、このようなものというのはですね、統計に支配されるんだということなんですね。これが対数の法則なんですね。例えば競馬で言いますとね、馬番連勝複式というこういう馬券がありますね。これはね、控除率 25%。 控除率 25% というのはどういうことかと申しますと、競馬のね、馬券の売上金のうち 25% をですね、あらかじめ運営資金として競馬の主催者が持っていくんですね。で、残りの 75% を馬券を買った人間で分かち合うと。これが 25% の控除率というものですね。で、馬番連勝複式。まあ、馬番連勝単式もですね、三連複も三連単もそうなんですけども、まあ、これが 25% の控除率なんですね。単勝複勝の場合は、まあ、20% といって、もう少し、低くなっておりますけれども、まあ、今回はですね、まあ、単勝複勝を外して、馬番連勝複式とかね、三連単とか三連複とか、まあ、そういう買い方をしている人に注目してみたいと思いますけれども、そういう買い方をしている人間というのは、やればやるほど、自分がですね、競馬に投資したお金の 25% を失う結果になるということですね。例えば1年間で100万円競馬につぎ込む人がいるとしましょう。1年間で100万円競馬につぎ込む人がいると。それで一体どれぐらい返ってくるかと言いますと、75万円しか返ってこないわけですね。1年2年で考えるならばですよ、100万円投じたものが200万円戻ってきたり、300万円戻ってきたりするかもしれない。ですが、こういうことをずっと続けておりますと、10年、20年、30年と続けておきますと、平均すると75万円しか戻ってきませんよ、ということになるんですね。絶対にこうだということを言ってるわけじゃないんですね。神業的に競馬のセンスがある人、あるいはですね、無限の資金を持っているような人はですね、100% 以上のリターンをですね、実現することも可能だと思います。でも大抵の人はですね、大半の人は 75% になってしまうということなんですね。それで今日お話ししたいのはですね、わずかなチャレンジでめげるなっていう話なんですね。例えばね、コインの表にかけるとしますね。コインの表にかけると。コイン投げの表にかけると。ところがね、2回連続して裏が出たと。3回連続して裏が出たと。4回連続してまた裏が出たと。じゃあもうこれでやめてしまおうと。こういう人どう思います?ちょっと愚かですよね。だって10回20回でやっていけばね、おそらく 50% の確率で表が出るはずでしょう。それなのにね、3連敗した、4連敗した、だからやめようっていうのは、これちょっとおかしいですよね。もしですよ、もしね、20連敗ぐらいしたとしたら、これはなんかあるなということでやめるっていうのはわかりますよ。でもね、3連敗、4連敗ぐらいでやめるっていうのは、これはどういうことなのかと。これちょっと思い当たりませんか?いろんなことにおいて。わずかな挑戦で諦めるっていうことはありませんか?挑戦のね、数が少ないっていうことは、 自分の実力が反映されていない可能性が大きいってことなんですよ。韓国でですね、自動車の運転免許を取ろうとしているおばあさんがいて、で、何百回も立て続けに負けてる、不合格になってるというね、そういうおばあさんがおりましたよね。何百回もね、受けて、不合格になってるっていうことは、これはもう明らかに実力が足りないわけですね。こうなりますとね、もう勉強方法を根本から見直さなければならないわけでしょ？まあ、ところがこのおばあさんはね、もう同じやり方で挑戦し続けてるんでしょうね。それで失敗してるということなんですね。今段階でどうかわかりませんよ。今受かってるかもしれませんけどもね。まあ、そういうことがあったということなんですね。ですからね、自分のね、実力というのはね、何回も挑戦してみないとね、わからないんですよ。自分の実力をね、反映させるにはね、何回も何回もチャレンジする必要性があるっていうことなんですね。ある人がね、井戸を掘ろうとします。そのね、大地の下にはね、地上からね、10メートルぐらい下のところに地下水が流れているというところなんですね。ところがね、この男の人はわからないんですね。まあ、調べてないからわからないわけです。まあ、昔の時代の人だと想定しましょうか。まあ、今ならばいろいろ調べる手段はありますけども、まあ、昔だから調べる手段がないと。だから、どの程度下に地下水が流れているのかわからないと。まあ、だからまあ、適当に穴を掘り始めるわけですね。この辺じゃないかと目星をつけて。それでまあ、5メートル掘ってみた。ない。水が出てこない。それでしょうがないから砂穴を諦めて、もう一つ別の穴を掘った。5メートル掘った。やっぱり水が出ない。で、その穴も諦めて、またね、5メートル掘った。水が出ない。一つの穴を根気よくね、10メートル掘ってれば水が噴き出したんですよ。ところが諦めて5メートルずつ掘っていってしまったと。で、結局何も得ることがないまま終わったということですね。まあ、我々もなんかね、思うようにいかない時っていうのは、コロコロと手段を変えることってありませんか？コロコロと手段を変えても結局何も得ることができなかったっていうこと結構ありますよね。もし手段を変えないで突き進んでいたら、どういう結果が生まれただろうかって考えることありませんか？自分のね、今の手段が正しいか間違っているのかっていうのは、何回かね、ある一定数チャレンジしてみなければわからないってことなんですよ。このね、必要なね、チャレンジ数をね、満たさないうちにやめてしまうことが結構あるんですね。ですからまあ、諦めないで何回かチャレンジしてみましょうということですね。まあ、のっけからちょっとお説教じみた話になってしまいましたんで、少しちょっと軽い話をしたいと思うんですけれども、いい季節になってきましたね。どういう季節かと言いますとね、非常にギャンブルが楽しい季節になりましたね。東京、神奈川近辺にお住まいの方はですね、ぜひともね、昼間から川崎競馬に行ってみてください。コースの内側の方ですよ。地下道を通ってコースの内側に出るわけですね。そうすると芝生がありましてね、そこにゴロッと横になるわけですね。なんて気持ちがいいんだろうと。私今札幌にね、住んでますけれどもね、東京に行ったこともあるんですけども、まあ、しばしばね、平日のね、昼間から、川崎競馬場に行きましてね、それで、ゴロッとするわけですね。気持ちがいいんですね。それから競艇もいいですね。夏の競艇場っていうのは最高なんですよね。水ですからね。特にね、コーナーの近くに立ってみるんですね。そうするとですね、ボートがね、コーナーをこの回っていくときにですね、水しぶきがバーッとかかるんですね。これがなんとも気持ちが良くてね、迫力があって素晴らしいんですね。対して競輪場っていうのはね、まあ、コンクリートに覆われていてですね、あんまり魅力がないような感じなんですけれども、それでもね、 コキンコキンのね、かき氷を頬張りながらレースを見るっていうのもね、なかなかこれいいもんなんですね。それでギャンブルっていうと、と思うかもしれませんけれども、さっきの対数の法則を思い出してください。自分がね、つぎ込んだお金の 75% は返ってくるんですよ。1日3000円つぎ込んだとしたならば、平均して2250円は返ってくるんですよ。750円はくれてやるという形になりますよね。たった750円ですよ。遊び代ですよね。映画行くよりも安いでしょ？ただね、さっきの井戸と同じでね、めちゃくちゃな掘り方はしない方がいいですね。同じ手段をやり続けるっていうのが大事です。そうするとね、より明確に対数の法則が実現しますから。そこでおすすめなのがね、競輪だろうが競艇だろうがね、オートだろうが、何でも通用するね、買い方があるんです。それは私がね、コロナの法則と名付けているやり方なんですね。コロナというのはね、567。競馬ですとね、馬番連勝単式というね、買い方があります。馬番連勝単式。いわゆる馬単。馬の1着2着。1着2着でゴールインする馬を当てるという、そういうやり方ですね。馬番連勝複式の場合は1着2着順不動ですけれども、馬番連勝単式の場合は1着と2着を正確に当てなければならないと。この場合ですね、人気の順があるでしょ。この人気をですね、5番人気、6番人気、7番人気の馬番連勝単式馬券を買うわけですよ。5番人気、6番人気、7番人気、コロナですね。競艇の場合は、船番連勝単式ですね。競輪の場合は、車番連勝単式。やはりね、1着2着を指定するという、そういう買い方ですね。で、やはりコロナ、5番人気、6番人気、7番人気。全部同じです、やり方は。競馬が一番当たりづらいかな。でも、配当は大きいですね。競艇はね、6艇しかないんでね、コロナの法則しょっちゅう当たります。1日にね、2回ぐらいは当たりますね。100円ずつ買っても300円ですよ、1レースね。10レースやれば3000円ですよね。連勝単式ですから、まあ当たる確率が低くなりますんでね。その日全然当たんなかったっていうことももちろんあります。だからね、単勝とか副賞とかの方がいいんじゃないですかと。競馬だと単複だと控除率が 20% ですしね。その方がいいんじゃないかっていう、そういう考え方もありますけどもね。なんせ100円で買うわけですから。見返りがね、あまりにも少なくてドキドキしないでしょ。1万円、2万円張るんだったらともかくね、100円、200円で遊ぶわけですから。そしたらね、やはり、馬番連勝単式の方がいいんじゃないかなと私は思うわけですね。当たった時にガーンと来ますしね。その時の面白さと言ったら、ないですからね。その時の痛快さといえばね。で、何も考えなくてもいいわけですよ。オッズだけ見てれば買えますからね。競馬新聞もいらないわけですよ。出走表だけね、無料で配布してる出走表だけ手に入れればいいわけでね。これ分かってればね、地方競馬のアンギャとかも楽しいですよ。ちょっと宇都宮競馬まで行ってみようとかね。何も考えなくていいですからね。帰りに餃子を食って帰ってくると。長い人生で考えればね、25% はなくなりますけども、75% 残るわけですから。これに比べて宝くじっていうのはね、控除率 50% 以上ですよ。自分のつぎ込んだ金の半分も戻ってこないんですから。宝くじはね。人生のうち宝くじに100万円つぎ込むとしたらね、大半の人間は50万円以下になってしまうということなんですね。もちろんね、1億円当たるっていう夢はいいですよ。千載一遇のまぐれに期待するっていうのもいいでしょう。ですけども、数学的にはね、競馬の方が確率が高いってことですね。儲かろうと思えば大変ですけどもね、控除率分をくれてやるぐらいの気持ちでやったらですね、 非常にね、競馬とか競艇とか楽しいですよ。というわけでですね、今週はこの辺まで。ではまた来週。